パワーナインラジオ。この放送はボードゲーム関連のグダグダなざれ言や妄想をしゃべるお気楽な番組です。はい、2週間経ったと思いますが、皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。パワーナインゲームズのゆういちと申します。よろしくお願いします。まあ今回から、まあ、初めて聞いてる方ってのはあまりいないと思うんですけど、始めました、はい、まあいると想定してね、まあ、ちょっと隔週放送にちょっとねなってきているんで、まあできれば最悪でも隔週は守ろうかなと思ってる次第でございます。はい、まあね、毎週こうパソコンに向かって孤独に、虚空に向かって30分喋るっていうねことをするには、毎週だとさ、なんて言えばいいの、話題がなくなっちゃうと思うんですよね。その例えば僕が毎週ゲーム会をやってて、毎週末やっててとかであれば、その今週僕がやったゲームのコーナーみたいなことやってさ、こう、ね、今週はこれやりましたみたいなバンバン言えるんですけど、まあさすがにねそんなにやってないんでねっていうところで、はい、まあ最低でも隔週ぐらいで進めていきたいかなと思っております。ゲームマーケット大阪3月10日ですねに向けて、ちょっと近づいてきたらペースアップするかもしれないですけども、まあそのぐらいで、あまりね、いつ更新だろうみたいな思わないぐらいのこうね軽い番組ですから、軽く思っておいてくれればなと思います。ということで、はい、2週間いかがお過ごしだったでしょうか。確か先週の放送はWii U 買ったよって言って、 Wii U のこういいとこみたいなバーって言って終わったような気がするんですよね。でその放送を取りした翌日が、あれですね、輸越会に参加させていただいて、川崎さんですね、川崎ファクトリーの、川崎さんって言えば分かるとみんな思うんですけど、もうずっと素晴らしい同人ゲームを出し続けてる、川崎ファクトリーさんの、デザイナーさんですね、川崎さんがついに川崎さんが作ったゲームが、海外版って言うと意味違くない？それ海賊版みたいになってるけど、海外で訳されて、出版されたって言えばいいの？海外版が出たっていうのが10作品目になりました。素晴らしいということで、川崎さんを称えようの会ね、言い方を逆サイドから見て優越会っていう名前なんですけど、川崎さんが主催されてたんでにちょっとお邪魔させていただいて、本当にねこの秋にゲームマーケット秋に初めてゲーム出したっていう、こう何超新参がさ、本当すいません参加してて、片隅の方にこっそり置かせていただいて、皆さんといろいろおしゃべりできて非常に楽しかったですっていうのをねさせていただきまして、いやー楽しかったな。やっぱあれですね、もの作りの人たちって面白いなっていうのをすごく思いました。話すこと自体もそのゲームをいろいろ作ってる時話とか僕聞くの大好きなんで、いろいろ聞けて嬉しいのもあるし楽しいし、会話自体喋りのセンスとキャッチボールがすっごい面白くて、よかったなと思ってね、楽しませていただきました。ありがとうございました。でこれちょっと微妙な宣伝なんですけど、その輸越会が開催された中野にある中野フローチャートっていう地下にあるバーみたいなね、ちょっと雰囲気のいいところなんですけどに、ボードゲームがいっぱい置いてあるんですよ。でそこにちょっとお願いして、ドラゴンズストーンを1個、置いていただきましたので、この放送を聞いているんだけども、すいません僕の出版数というか販布数が少なすぎたせいもあって、ドラゴンズストーンっていうゲームはやったことないよって人いると思うんですけど、もしね関東近辺にいらっしゃったら、特にね中野にすぐ出れるよってところにいらっしゃるようであれば、中野のフローチャートさんに行くとですね、自由に遊んでいただいていいドラゴンズストーンが1個置いてありますんで、そちらで、まあ、お試しプレイなどしていただければなと思っております。ということで珍しく広告っぽいものが入ったねはい、というところでした。輸出会のことはね、まあ、細かく喋っていくと、まあ、なんて言うんだろうな、楽しかった。逆に言うとすごいオフレコになりそうな話をいっぱい聞けて、最高ですね楽しかった。みんな本当にいい方で、はい、 本当にね、でも川崎さんが10個、日本のデザイナーのものをわざわざ海外の人が翻訳して出したいと思って10個出るっていうことは、あの日本人、例えば国津屋先生であったり、まあ、クラマーさんであったり、まあ、いろいろ海外の有名なデザイナー、このデザイナーのゲームが10本欲しいっていうのを、その数年間の間でなかなかね起きないと思うんですよ。それこそあのね、本当に名だたる数名ぐらいしかないと思うんで、もうそういうレベルで、ね、どんどんね、あの川崎さんにはね突っ走っていっていただきたいなと思っております。はい、その後ろの方でね、あの旗を振るみたいな立ち位置でね、あのやっていきたいなと思っておりますので、ぜひぜひお願いしますということでした。はい、あと今週いろいろ、今週先週あるからね、いろいろあったんですけど、これは先週末かな、先々週か、ゲーム会がありました。ゲーム会といってもですね、あのパワーナインゲームズ主催のゲーム会みたいなのじゃなくて、僕はまあそういうの得意じゃなくて僕の、ちょっと転職したりしてるんで、前の職場の後輩みたいな、ね、人にすごい面白い方がいて、その方がまたいろいろ顔が広くて、その方のお友達がいっぱい集まってなんか遊びたいっていう場があるんですよね。でそこに僕と、あと僕の大学時代の先輩2人でボードゲームをいっぱい抱えていって、ボードゲームおじさんになるっていうね。こんなにボードゲームが世の中にいっぱいあるの、ほっほっほ、これはねって、ちょっと1週間早いサンタクロスみたいな感じで、あの何人ぐらい来たのかな、20人強ぐらい、30人いないぐらいの方が来て、僕とその先輩と、あとまた他にもね、ボードゲームを知ってらっしゃる方もいらっしゃるんで、その方たちで、持ってったボードゲームをいろいろ、その場でインストしてプレイして、まあまあ特にあのテレビゲーム系の方とかが多いので、あの全然ボードゲームが好きとかマニアですごい詳しいという方も全然いないので、こういうものがあるんだよ的なすごい軽いゲームをいっぱい遊ぶんですけども、そんな、ね、ゲーム会をしたりとか、ね、しておりました。で一応あの事前にドラゴンズストーンを遊びたいって言ってくださってる方がいて、あの持ってってちょっと遊んだりもしたんですけど、うん、やっぱ軽いゲームをすぐやるゲームでいろいろ遊ぶっていうのになると、いろいろありますね。まあ、例えばもうタイトル出していこうと思うんですけど、猿山であったり、あとワニに乗れ、ドクロとバラとかさ、あのすぐに分かるやつね。ワニに乗れとかルール分かんなくてもとりあえず積み木やってれば楽しいみたいな風にもまあできるけどさ、まあまあ、あとね、毎回稼働してて面白いのはテレストレーションですね。やっぱね、テレストレーションっていうのは、あの全員スケッチブックみたいなの持ってそこにお絵描きをして、じゃあまず課題が書いてあって、例えば、土星とか書いてあったら土星っていうテーマを絵で描いて隣の人に渡してっていう、でその人、渡された人はその土星の絵を見て、その絵が何かなつって間違えて木星って書いちゃうみたいなことで、次の人は木星って文字を見て、今度はまた今度絵を描いたら土星になっちゃったみたいなことがあったんですけど、まあ絵と文字を交互に出しながらクロスし、サンドイッチみたいにしながらやっていく伝言ゲームなんですけどね、非常に面白くて、英語版で買ったんですけど、つい最近日本語版が出まして、多分日本語版買う、あの楽だから、カード、課題カードがすごいいっぱいあるんですけどね、そこを、まあ、和訳シール散々貼ったんですけど、まあ元々日本語の方がいいかなっていうのがあって買おうかなと思っております。あの本当にいいゲームですね。でそういう軽くすぐやれてすぐ楽しいっていうゲーム、まあ例えばピッグ10であるとか、うん、あとちょうど今回のゲームマーケット秋の新作でいうと、巨竜の歯磨きとかね、あと、前回の放送でもこの話したっけ僕一押しなだけなんですけど、赤ずきんは眠らないとかをね、本当に来て集まって初めて会うような方と、でしかもボードゲーム全然やってないような方と遊ぶ時には本当にねいいゲームですね。うん、だそんなゲーム会をして、まあ結構こうね、なんて言えばいいんだろうな、フリーダムなゲーム会で、あのゲーム会やってる傍ら、あの全然普通に雑談が始まっちゃって雑談だけしてる とか人もいたりとか、あとお酒とかお菓子持ち込んでくれる方がいるんで、それでなんか変なバーみたいな雰囲気になってる人がいたりとか、まあまあまあ超自由なんですけど、いうのに参加したりしてましたね。だからね、そういうゲーム会を散々さ、あのゲーム持ち込んでやってってんだから、そういうゲーム会向きのゲームを作ればいいと思うんですけどね。まあちょっと違うもの作っちゃったなっていうのがありますけど、うん、あとね、あラジオだからな、写真が見せれないのがすごい残念なんですけど、あのディクシットってゲームがあるじゃないですか。あのすごい不思議な、抽象的な絵のカードを配って、そのカードを例えばテーマを決めて、なんか虚空の涙とか、ちょっと中二病っぽいな、虚空の涙っていうテーマですって親が言ったら、親役の人が言ったら、みんな1枚ずつカード、虚空の涙っぽいカードを手札に持ってる絵のカードから出して、で混ぜてからオープンして、どれが親が出した虚空の涙でしょうかみたいなのを当て合うみたいなゲームがあるんですけど、それをなんかねすごい気に入っちゃった人がいて、それがね、その人が自作してきたディクシット、あのしかも微妙にデザインが変わってて、まあ、自作っつってもあの絵の部分はさすがにモノクロではあったんですが、すごいちゃんとねディクシット感のある絵だったんですよね。あのなんかちょっとなんか恐ろしげでもありつつ綺麗みたいな感じのアートのカード何枚作ってきたんだろうな、あの人結構枚数あって、でもう一つはカードがちょっと細長い、本のしおりをちょっと太らせたぐらいのカードになってて、それがねすごい持ちやすいし見やすいし出しやすいしでね、すごいなんかあいいなと思いましたね。なんか同人ゲーム的なゲーム制作の原点ってそんな感じだよねみたいなのもちょっと見ながら思ってたんですけど、すごいなと思って、逆に言うとそこまでその人に惚れ込ませたっていうぐらいディクシットってゲームはすごい良くて面白いゲームなんですけど、すごいなと思いましたね。でそういう方もいれば、自分ですごいなんか重い系の、電車系のねゲームを持っていらっしゃって遊んでる方もいたかな。あとは普通に、前回はいなかったですけど、普通に将棋を持ってきて将棋を指している方とかもいたりとかね、なかなかあの僕の中では面白い場所だなと思っていて、そのうちそういう初めて会う方とも遊べるようなゲームもね作ってみたいかなとか思ってるんですけど、本当にフリーダムな会なので、そのゲーム会自体は12時スタートから6時ぐらいまでかなずっとゲームやってたんですけど、その後は夕食会ってことになって、バイキングじゃないけどなんか簡単な、ビュッフェスタイルにこう適当に料理が出てきて、みんなで適当に食べてねみたいなになって、飯食う時間になったんですけど、主催の僕と先輩2人で分担して、実は Wii U を持ち込んでてで Wii U を遊ぼう会をやったんですよ、その後半に。そしたらね、もうすっすごい Wii U 面白い。ごめんなさいね、先週から引き続いて多分ね、このゲームラジオのタイトルはね、Wii U がすごいとかになると思うんだけど、Wii U 舐めてた。まだね、伸びしろあったって感じだったんですけど、何をしたかっていうと、Wii U のゲームタイトルの中で、今回、任天堂ランドっていうゲームがあるんですよ。ゲームの種類が何種類 ?12 種類 ?13 種類だっけぐらいちっちゃなゲームが入っていて、それをアトラクションって呼んでるんですけど、十何種類のアトラクションが入ってるゲームです。で、一個一個独立してるんですよ。で、例えばヨッシーのパズルゲームみたいなのだったら、ヨッシーをこう動かすラインを引いて、それが自動的に動き出して、フルーツを全部取れたらクリアみたいな、すごいシンプルなゲームだったりとかするんですけど、その中にパーティー向けのゲームっていうのがいくつかあるんですね。で、僕も Wii U 買ったんですけど、家で一人で遊んでてもさ、任天堂ランドも買ったんだけど、みんなで集まんないと、その任天堂ランドのパーティープレイゲームはこう全然遊べないわけですよ。そもそも2人からとか書いてあるのかね。だから なんて言えばいいの、あそこだけなんか雰囲気違うんだよね。任天堂ランドっていう中にボードゲームが十何個か入ってるとイメージしてください。で、一個一個に1人用とか1から3人用とか2から4人用っていうのがあるわけです。で、そのいわゆる2名以上のやつって1人で僕が家で遊べないし、ちょっとみんなで一緒に遊んでみたいなっていうのがあったんで、そのぜひねやろうと思って持ってったんです。そしたらもうね面白くって、で、ボードゲームのこう前半のねボードゲーム会の部分は僕は基本ルールを教えるだけに徹してて、ルールを教えたらもうあと皆さんで遊んでねみたいな感じでやってたりのがほとんどなんですけど、 Wii U ダメだったね。もうずっとコントローラー握ってたんですけどね。あー、すっごい面白かった。まあ何が面白かったかっていうのがあって、一つは、その Wii U のパーティープレイするゲームの中にあってるルイージのゴーストマンションっていうゲームですね。まあちょっと具体的に説明していこうかなと思うんですけど、Wii U って、ゲームパッドっていう画面付きのコントローラーが1個、あと、そのゲームだと Wii の昔のあのリモコン、あれを横持ち、左手に十字キーが来て右手にボタンが2個くるぐらいのファミコンぐらいのコントローラーと思ってもらえばいいんですけど、 Wii のリモコンが1つっていうかを持ってる人が4人、だから4人とあとゲームパッド1人で合計5人が同時に対戦できるんです。なんかね、もうその時点でさ、なんだろうな、昔さマルチタップ使ってボンバーマン4人でやってるみたいなさ、桃鉄4人でやってるみたいな、それと近い雰囲気がすごいして、まあ、その時点で面白かったんですけど、ルイージのゴーストマンションっていうゲームだと、リモコン持ってる4人は普通のテレビの画面を見てる、ゲームパッドを持ってる人はゲームパッドの画面を見てるっていうスタンスでやるんですね。で、リモコン持ってる人たちはそのお化け屋敷が映ってるんです、テレビに。で、お化け屋敷はなんて言えばいい のデビルワールドみたいな感じ、わかんねえよな若い子にはわかんねえと思うけど、完全に上から見下ろし型で、家の間取りみたいな感じになってるマンション、ね、豪邸の、うん、で、そこが電気が完全に切れちゃって真っ暗になってる。で、Wii リモコンを持ってる4人は懐中電灯を持って、その屋敷の中を照らしながら歩いていくと。で、その屋敷は完全に画面固定なんで、テレビ その例えば右にスクロールするとか左にスクロールするとかはないです。で、歩いていくんですけど、もう一人ゲームパッドを持っている人はその屋敷に取り付いているお化けですと。で、お化けの人はテレビ画面に映んないんですよ。ゲームパッド側にだけ映ってて、自分で自分の居場所はもちろんお化けは分かると。で、その他の Wii リモコン側の人たちは、懐中電灯で照らしながらその館の中をお化けを探していくと。で、懐中電灯の光にお化けが当たるとお化けはダメージ食らっちゃうから、避けながらこうその来た4人を襲っていこうねみたいな感じなんですけど、なんかね、お化けが、プレイヤー、他のプレイヤーに近づいていくと、その他のプレイヤーの Wii リモコンが振動するんだよね。ブルブルブルブルブルブルブルブルって。で、それで、なんか近くにいる、なんかいるみたいになって、なんかいるって言っても自分が何色かねえから、なんか緑のそばにお化けが来てるよみたいなことを言いながらやっていくんですけど、それでもね、なんか、結構お化け有利にできてて、まあ、何せこう、懐中電灯っていうのがさ、自分のキャラの前向いてる方にしか照らさないんですよ。だから、こう、くるくる またり見回してるタイミングでも、タイミングよく後ろから飛びつけばお化けが襲えちゃうんですよね。で、襲うとキャーみたいになって、お化けはその襲ったさ犠牲者をさズリズリズリズリズリって引きずっていけるのよ、その屋敷の中をちょっとの距離を。で、倒されちゃった人、お化けに襲われちゃった人は他のプレイヤーが懐中電灯を当ててあげるとだんだんハートが大きくなっていって、ハートが全開になると復活するんですよ。だからこう一回死んじゃっても完全リタイアじゃなくてこう復活するっていう仕掛けがあって、で、助けに行くじゃないですか。助けに来たやつをまた襲うっていう、こうね、完全に恐怖映画のテンプレートを使って遊べる ゲームでしたね。それはね、すごい面白かったですね。ボードゲームである呪いのミイラっていうのがあるんですけど、あれと近いかなって話を確か前の放送でしてたかな、前の前でしたかな、したと思うんですけど、まあ近いは近いんだけどね、もっとなんかお化け側がギャーって襲える感じがね、良かったですね。うん、やっぱりこのボードゲームだとリアルタイムじゃなくて、こうターン制で進んでいくのが、まあ完全にリアルタイムでやれるっていうだけでもだいぶ違うゲーム感になるんで、まあルールはすごく違うけど、ゲームプレイ感覚はやっぱちょっと違うなという部分がありました。まああれだね、呪いのミイラみたいに宝物を取ってってみたいなフューチャーはないので、そこら辺が違うのかなっていう気もしますけど、うん、いやーそれも面白かった。で、まあただね、この後の話ですよ。僕がね、すっごい楽しくって、ずっとWii リモコンじゃなくてゲームパッドの方を掴んで離さなかったゲームがあって、それがマリオチェイスっていうゲームがあるんです。その任天堂ランドの中にある1アトラクションです。あくまでマリオチェイスっていうゲームがあって、それがね、もうバッカみたいに面白くて、もうずっとやってたんですけど、ルールはもうすごい簡単、鬼ごっこです。もうでも本当鬼ごっこなんですよね。順を追って説明すると、このゲームもさっきの、ルイージのゴーストマンションと同じで、ゲームパッドを持ってる1人対、ウィーリムコを持ってる4人であります。ウィーリムコを持ってる4人はテレビ画面を見ますと。でテレビ画面をこう4分割してあってね、ファーストパーソンシューティングをさ、4人対戦するとそんな感じになるみたいなイメージ、ゴールデンアイをやる感じ、わかんねえ人、わかんねえ例えしか出てこねえからさ、まあいいんだけど、ゲーム4分割して、3D ポリゴンでマリオが走るって、なんて言えばいいの、マリオ64を4台同時にやってるみたいな感じだよ。なんで逆切れしてんのかわかんないけど、で、画面を見ると。で、ただゲームパッドを持ってる人は、テレビ画面をまあ見てもいいんだけど、ゲームパッド画面にその鬼ごっこをするマップ全体が見下ろし型で見えてる。要するに遮蔽物とか関係なしに見下ろして全部マップが見えてる。しかも自分以外の4人がどこにいるかっていう座標が全部リアルタイムに表示されてるっていう中で鬼ごっこをします。で、逆に言うとマリオはなんで最初はね、3,2,1,5 みたいな形でマリオだけ、マリオっていうか逃げる側、ゲームパッド持ってる側をじゃあマリオと言おうか、マリオを追いかける。でマリオ側の人だけバーッと走って逃げていくんですよ。で10秒ぐらい待たされた後、追いかける側、キノピオにしようか、がゲームパッドじゃなくてウィーリモコン持ってて追いかけていくと。なんですけどマリオがバーッと走っていくとさ、そのステージがよくできてて、なんて読めるな、くぼ地、すごい大きな盆地の真ん中に小山があるみたいな感じになってて、でそこにさ、大きな、なんて言えばいいんだろうな、長屋じゃないけどさ、障害物になるものがいっぱい置いてあるんですよ。だから追っかけていくと、遮蔽物の影とか入っちゃって分かんなくなるのね、マリオがどこにいるか。で4人で一生懸命追いかけていくんだけど、マリオをこう捕まえたら、そのキノピオ側の人たちが勝ち、マリオは捕まったら負けで、制限時間は3分間ぐらいだったかな。もうね、むちゃくちゃ遊びました。もうただの鬼ごっこなんでね、ルール。あと一応キノピオ側はで走る速度は大体同じぐらいだから追いつけない。で逆にキノピオ側は最後の数メーターを詰める、追いつくためだけに、ダッシュ体当たりっていうのがあります。ただそれもピョンって跳ねたらそこで止まってこけちゃうから、それを連打して早く追いつくとかはできない。いやそれがね、本当に面白かったんですよね。まあ最初にね、こうだんだん慣れてくるとマリオがなめプレイを始めて、マリオが逃げるよスタートって10、9、8くらいのこうまだキノピオの周りをねうろうろしたりとかしてね、追いつ、お前らまだ受けるだろうみたいになったりとかして、で走って逃げてって、 ね、まあ、ここまでの説明で鬼ごっこの何が面白いんだよって方もいると思うんですけど、走る速度が同じ鬼ごっこということは追いかけても捕まらないんですよ。で、例えば一つなんて言えばいいんだろうな、ちっちゃいビルみたいなさ建物が一個あって、その影に入ったらもうその影を追いかけていくじゃないですか。で、一回視界から消えるとその後次の曲がり角をどっちに曲がったのか分かんないんだよね。だからそこら辺は人数が多いので、キノピオ側は回り込んで2人で追いかけなきゃいけないし、あと2人で同じ方向追い走るマリオを同じ方向から追いかけてもダメなんだ。こううまいこと包囲して潰さないといけないとかね、いうのがもう全部リアルタイムに起こる。で、しかもそのゲームパートの人だけは見下ろし型でどこに誰がいるか分かってるから、こうその間を縫って走って逃げていこうとかができるんだけど、キノピオ側はリアルタイムに 3D の表示でしか見てないから、画面をさ右左に振らないとどこに仲間がいるかとか分かんないの。でだんだんとやっていくとみんなのスキルが上がっていくんですよね。ステージ自体も右上はこう壁の色が赤色、左上は緑色、左下は青色、右下は黄色みたいな、こう色で区分けされてるんですよ、エリアが。かつその外周に一番近いところ、そこから内側にあと何ラインか道があってみたいな、その間に障害物があってみたいなデザインになっているんですよ、ステージ自体がね。だからね、だんだん慣れてくるとね、キノピオたちがすっごい連携が上手くなってくる。あ、マリオ見つけた、マリオ見つけた、今赤の外周を、赤の外周を緑に向かって走ってる、緑に向かって走ってるみたいな話を完全に実況中継みたいになって分かったみたいなって、今度黄色側からこう、まあ、黄色側から緑から、まあ、待ってくれみたいな、あ、今中に入った、中の中段を赤の方向から中央に向かって走ってるみたいな言ってる人がいてで、それにこう合わせて追いかけていくんですけど、すごい面白かったね。なんだろうね、面白さってなんだろうみたいなことをボードゲームとか作ってるとたまに思うんですけど、いや、ただのね鬼ごっこめちゃくちゃ面白かったんですよね。だんで追いかける方も慣れてくじゃん。だからもう後半ね、その多分マリオだけで30分ぐらい遊んでたんだけど、後半もう警察無線みたいになってて、あ、マリオ今赤から右緑に入りました、どうぞみたいななりながらキノピオがこうずっと追いかけてて、マリオはマリオで僕がすっごいマリオ後半やってたんですけど、最初の10秒が終わった時点で遮蔽物の後ろに絶対見えないところに止まってる。で、こう近づいてくるのが分かるから、近づいてきたらここから一段後ろの遮蔽に入れば誰も見えないだろうみたいなことで、メタルギアみたいになって気のせいかみたいになってくキノピオたちの会話をこう聞きながらすっごい楽しむっていうのがめちゃくちゃ面白かったんですよね。だからそこだけある種のブラフゲームみたいになるんですけど、ただまあゲーム的にそれも多分分かってて、そこは問題になるっていうことが、キノピオたち、各キノピオたちがマリオまであと何メーターっていうのも表示されてるんですよ。だからなんかキノピオがすごいその隠れてる遮蔽物の後ろにいる俺の近くまで来て、あ、なんか近い、近くにいる、近くにいる、この近く、この近くなんだけどなとかなってるのがすっごい面白くて、でそれを聞いてみんなが集まってくるのを見て、こうまた遮蔽物をうまく使いながらこうキノピオのこう網を抜けていくみたいな、すごい面白かったっすわ。なんだろうね、絶対そのボードゲームで実現しようとすると何なんだろう、スコットランドヤードになるのかな、近いっちゃ近いかな、リアルタイムじゃなくなっちゃうからね。で、ただね、このマリオチェイスはね、ぜひやってみてほしいんですよね。5人できれば5人で、めっちゃくちゃ楽しい、もう1日遊べる俺はちょっと俺がハマりすぎっていうのは分かりますけど、楽しかったな。でマリオ とキノピオなんですけど、ジャンプとかできないんですよ。だからその遮蔽物は遮蔽物で回り回って避けていくしかなくて、だからね、そのこうみんなで声を掛け合って、今マリオ赤から緑に入りました、赤にいます、皆さん赤に来てくださいみたいないうのをこうだんだん自然に声出ししていくみたいなことがね、すごい楽しかったんですけどね。いや、Wii U ね、あの任天堂ランドまだまだあるわ、あの引き出しがあるわ、あのしばらく遊んでいこうかなと思うんですけどね。同時に買った、マリオ U の方は、クッパ倒しました。あ、しまった、ネタバレしちゃった、あのラスボスはクッパ。すいませんね、悪質なネタバレしちゃってすいませんみたいな感じですけど、あのとりあえずクッパ倒して、でやっぱり、マリオお決まりの裏ステージじゃないですけどね、隠しステージもあるので、そこら辺ももうちょっと遊んでいこうかなと思ってますけど、ね、やっぱりあのアクションゲーム面白いですね。マリオは本当になんか子供の気持ちに帰るね。で、同じあの溶岩とかあるステージで同じところで何回も落ちて死ぬのがすっごいね、あのイラッってするのがね。なんかもういろいろさ、最近あるじゃないですか、アイワナビアとかさ、あのいくつかすごい難易度のきつい横スクロールジャンプゲームみたいなありますけど、やっぱそれの元祖ってマリオで、死に覚えなんですよね。ここでこう来てこう飛ぶと、あーのこのこにちょうど当たるみたいなやつを覚えて、今度はタイミングずらして飛ぼうとかいうのはやっぱマリオだなって思ったりしますけどね。あの源流であり、こう、まあ、難易度の幅がさ、初めてやる人と極めてる人で振れ幅が大きすぎちゃうけど、でもまあそこのいいラインを作ってるなと思って楽しく遊びました。まあこれがもうちょろちょろね、 Wii U のマリオはやっていこうと思ってますけどね。いう感じかな。あとブレイブリーデフォルト、もう一応クリアしましたけど、なんか裏ボスがいるらしくて、そっちもやろうかなとか思ってますけどね。というとこでした。まあ、まあ、大体30分以上経ったんで、そろそろ締めようかなと思ったところで気づいたんですけど、多分今年最終放送ですね。まあさすがに、他のラジオさんを聞くと、まあボードゲーム今年の重大ニュースだとかね、今年はどんなだったとかいろいろ言ってるんですけど、今年始めたばっかだからそれやる意味あるのかなって今ちょっと悩んでるんですけど、まあ、一応今年あったことをまとめると、このラジオ始めた、ね、パワーナインラジオ始めましたね、いうのと、あとはドラゴンズストーンを作りました、あとニャオも作りました、ニャオが全然あの世の中に出てないかのような感じですけど、ニャオも作りました、あとはまあいろいろあるんですけどね、個人的には実は結婚した年だったりとかいろいろあるんですけど、いやーすっごいいろんなことが起きた年だったなと思いますね。あと地球滅んだしね、マヤでね、マヤ文明的にはね。というわけで逆に今年の振り返るよりは来年の抱負みたいな話をしましょうか。早いけど、来年はこのラジオでお伝えしてましたが、ゲームマーケット大阪に出店の予定でございます。で、出店内容物はドラゴンズストーンの第2版と、あと新作は難しいと思っててください。まあなんか、試作物があるぐらいかな、ないかなぐらいですね。で、その翌月にあるんだよね、ゲームマーケット春が。春合わせで新作が作れるかどうかも、まあ怪しいところだと思っててください。まあ、ですね、去年の今頃、もうちょっと前ぐらいに、ドラゴンズストーンの、試作第1号、まあ、当時、ドラゴンストライクとか言ってましたけど、を作ったりしてました。ので、まあ、やっぱ1年ぐらいね、ブラッシュアップした方がいいものになるのかなという気もして、まあ、ちょっとそんなに焦らずに、作っていこうかなと思ってます。逆にちっこいゲームがね、まあ、ポッとアイデアが出れば、なんか作るかもしれないですけど。というわけで、まあ、大型を、来年また秋で、まあ、小型が間に合えば春、まあ、それとは別としてドラゴンズストーンの第2版は結構な数作るんで、大阪、春、 秋で頼むから売り切れてほしいぐらいの感じでやっていこうかなと思ってますので、パワーナインゲームズの活動予定としてはそんな感じでございますということでした。はい、それでまあ、本当に今年初めてポッドでのサークルで、ゲームを作って皆さんにご好評いただいて無事売り切りまして、本当にいい年だったなと思っております。来年もね、まあまあ地味に活動を続けていこうと思ってますんで、よろしくお願いします。あとすみません、あと笠原さん出ますか、あのぜひお願いします。ちょっと僕のこの、放送がですね、ノート PC プラス会議用マイクみたいになってるんで、これをどっかに持ち込んでどっかで収録したいかなと思ってます。はい、ワンドローの笠原さん、じゃあぜひ、ゲストにお呼びして、でも絶対取り留めなくなるんでね、不安なんですけど、収録したいなと思っておりますので、こういう話はダイレクトメールでやれよっていう話ですけど、ダイレクト放送で笠原さんに直接お届けをしておりますけど、まあ、そんな感じで、来年からはねちょっとゲストを、やった放送がちゃんとまとめできるかわかんないけど、をやってみたいかな、試してみたいかなと思います。はい、というところでした。というわけですいません、またちょっとオーバーランしてますが、36分7分ぐらいでした。皆さんありがとうございました。で来年もまたよろしくお願いいたしますということで、お相手はパワーナインゲームズのゆういちでした。なんか微妙に指名の言葉が違っちゃってますけど、はい、それでは、また2週間後かな、新年明けましておめでとう会で、お会いしましょう。では